越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
今日お話しいただきますのは8月30、31の土日2日間開催されます千年工芸祭2025。場所は越前市にあります竹府中央公園内並びに越前市の愛心スポーツアリーナを会場に行います。今日お話しいただきますのは、この千年工芸祭のプロデューサー、ヒュージ代表の内田博樹さん、そして実行委員長を務められます、清水志向株式会社の、和紙コンシェルジュ清水聡さん、さらに副実行委員長ファニチャーホリック代表の、山口優子さんの3人に今日お話を伺います。
お願いします。
プロデューサーの内田さん、これ年々出展者もこう拡大し、さらにいろんなチャレンジ豊富な今年また1年を迎える千年工芸祭になりそうですね。
このイベント自体は2018年からスタートしたイベントでして、そのきっかけっていうのは越前市内には3つの産地伝統工芸の産地がありまして、はい、越前和紙、越前内刃物、越前タンスっていう3つあるんですけど、その人たちがどんなマーケティングをしていって、どんなデザインをして、製品開発をしたら売れるかっていうことを、2012年ぐらいから越前市が職人さんを集めて勉強会をやってた、はい、でその流れで机の上で勉強するような、座学っていうものはもう5年ぐらいしたんで、もうリアルにこう売ったり、販売したりして、来場者とこうコミュニケーションを取ることによってリアルなマーケティングができる場を作ってほしいっていうことで、こういったクラフトマーケットっていうイベントをやってほしいっていう依頼が来まして、自分としましてはそのクラフトマーケットっていうものだけではなくて、やっぱりこの1000年前からこの産地は、越前和紙なんかでしたら1500年の歴史がありますし、そういった歴史があるもの、歴史がある場所だからこそ、言えるその1000年先まで、続けられるようなお祭りっていうものをこう、名前をつけて、考えてこう企画しながらこうやってきました、で今年で8回目になるんですけど、年々盛り上がってまして、やはりその、来場者の皆さんが、こんなに地元に、面白いって言ったらあれですけど、素敵な工芸品があって、しかもこの若い職人さんたちが、作って売ってるんだっていうことを知ることによって、なんかその市民プライドじゃないですけど、それを見てなんか製品も買ってほしいですけど、自慢してほしいっていうか、越前市、我が町のことを自慢してほしいなっていう思いもあります。
そういう意味ではこの場所というのはすごく恵まれた場所であるということですね。
そうですね、やっぱり全国的に見てこんだけ5つの伝統工芸が集約されている丹南地域っていうのも珍しいですし、かつやっぱり産業として成り立ってる、なんか日本全国伝統工芸って言っても、文化遺産みたいな感じで産業としては成り立っていないのが多いんですけど、この丹南地域は産業として成り立っているっていうのが強くてですね、やっぱり職人さんも多いですし、ちゃんと食べていけてるっていうのと、やっぱりその若いなり手も、増えてきていますし、そういうふうな産業が活発に動いてる伝統工芸の地っていうのは全国でも稀なんで、そういったところをやっぱりこう PR して全国に伝えていきたいなって思いますね。今年も香港と台湾からバイヤーさんを招いてまして、やっぱそういうのもやっぱりその出展者の皆さんの製品が、海外で通用するのかとか、そういったものがバイヤー目線で、どういったものなら海外で、売れますよっていう、こういった意見を、教えてもらえる機会を作ってますので、そういったことをどんどん出展者の皆さんに活用していただいて、販路を日本国内だけじゃなくて世界に広げていってもらえたら嬉しいなって思っています。
ここから実際に工員長副員長、ある意味職人さんでもあり、職人さんってどうしてもね、こう物を作って、もうどんなことが売れようが売れまいが、これが俺のもうポリシーだ、プライドだと言っていた時代から、今日見る限り すごく洒落た2人が時代も変わり、そういう意味ではこうどんどん職人さんの意識もこれやっぱこうこの8年で変わってきたんでしょうね。
そうですね、やっぱ SNS で発信したりとか、やっぱりその自分の商品っていうものをより伝えやすくなってきてるんで、やっぱ写真映えするようなデザインだったり、その見せ方っていうものもやっぱりおしゃれな人とかそういった人の方がうまいんで、やっぱ職人さんもファッションに興味を持ったりとか音楽に興味を持つっていう子たちも多くて、そういうことからやっぱりどんどん、若い子たちのなり手も増えてる感じもありまして、
では早速その職人お二人に今日はお話を伺っていきたいと思います。まずは実行委員長の清水聡さんです。
まず全体のコンセプトとして、今年は祭りへの限定回帰ということを掲げています。でこの千年未来工芸祭っていうのは、名前の通り千年未来に続けている行く工芸のお祭りっていうことで、先ほどもありました通り2018年に始まって8年目を迎えるんですけれども、いろんなイベントでこうクラフトマーケットとか、いろんなそのものづくりのものを買える市場とかはあると思うんです
けど、本当増えましたよね。
そうですね、ここ最近増えたと思うんですけれども、この千年未来工芸祭っていうのはその、工芸を残していくためにお祭りとして残していこうというコンセプトでやってまして、でそのためにはやっぱそのただ物を売り買いするだけじゃなくて、そのお客さんとかその売り手同士のつながりを大切にしていこう いこうということを掲げてやっております。
その中において、今回もちろん直接、その職人の皆さんと、単に物を買う売り買いするだけではなく、なんといってもやっぱその方たちのプライドであったり、もちろん思いであったり、こういったものがまた付加価値となってその商品製品となって皆さんにその手のぬくもりも伝わる、いろんなものが複合してやっぱりその伝統工芸というものは受け継がれていく、また知ってもらうということになるんでしょうね。
そうですね、
実際手触りだったりとか、
そうですね、実際来ていただいたら分かるんですけども、本当に夜市のような空間で、本当に職人さんともう本当に1メートルぐらいの接近した距離で、物を間に挟んで話すこともできますし、あとは会場中央に職人さんが実際に実演するブースも今年は設けてまして、そこで実際の職人さんの技も体感することができるようになってます。
そしてさらには、今回この連動コンテンツという部分では、いろいろとこうストリートカルチャーと伝統工芸を融合させたもの、工芸電波というプロジェクトの展開など、他にもですね、SDGs ツアーとの連携とか、さまざまなものが組み合わされてますね。
そうですね、基本的にはそのものづくり工芸を主体としたイベントで、クラフトマーケットエリア、ワークショップエリアっていうのが中心になってくるんですけれども、私たちはその工芸っていう、芸をですね、いろんなジャンルのものを総合して捉えてまして、例えば食とか音楽もそうですし、あとはその今回スケートボードを、いろんな素材でやってみようということで、
いろんな素材で、
和紙とか漆とか、ちょっとそういったものでスケートボードを作ってみようということで、展示する企画も考えています。
なるほど、さらに、お隣副実行委員長の、山口優子さん、
この千年未来工芸祭 のコンセプトでもあるんですけども、コネクションという言葉がありまして、この部分は CO ですね、これは共同でっていう意味があって、でネクスト次の次元にで、ションの部分ですね、コネクションのションの部分なんですけど、これは動かそうという動作っていうふうに意味があるんですけども、やっぱりこのコネクションという言葉にあるようにこのつながりっていうのを僕は実は創業の時からずっと考えて、自社の創業の時から考えてまして、この自社 の7つの産地以外にもその県外の、業者さんとのコラボレーションっていうのを昔からやってまして、そういう意味では1個の産地だけでこれから残れる時代かっていうとなかなか難しく僕は感じているところがあって、であれば他の産地さんも福井を飛び越えて、石川とか富山とか、東京でもいいんですけども、そういった異業種の人とのコラボレーションから新しいこの工芸が生まれる可能性を僕は実は感じてて、そのコラボレーションした作品っていうのがやっぱり見たことがないものだったりするので、県外で採用されたりっていうのを手応えは最近すごい感じてますので、この千年未来工芸祭の出展者同士のネットワークをどんどんつなげていって、 さらにその職人のレベルアップの場にしてもらえたら、職人目線で言うと正しい筋道なのかなって僕は感じているので、なので全国のその工芸の出展者にもうどんどん出展してもらいたいなと思いながら、今年は特に出展数も増えてますので、はい、また もし今年ちょっと情報が遅くなって出展できなかったけど来年はっていう方にもぜひ参加してもらいたいなっていうふうに思っています。
やはりこの若い人たちとのつながりもそうですし、職人さん同士でまたその、ご自身の専門分野を超えたものづくりとしての精神を これまでずっと受け継がれてきた仲間同士がつながる、またはクラフトマーケットで新しい分野に出てきた人たちとの接点であったりと、
実際やっぱりこのイベント出展で知り合った方と、うん、より深くつながったりとか、うん、ちょっと一緒にコラボレーションしませんかっていう話が出てきてるところはあるので、うん、そういった意味では僕ら出展者同士の刺激がすごい得れる場になってます。
なるほど。そんな山口さんの目線からこのいろんな催し物などがありますが、この中でもなんかこう一押しみたいなものがあったら。
そうですね、やっぱりワークショップは他の産地ではなかなか経験できないような、うん、結構高度なことをやれる場がありますので、もうぜひ全て回って体験をしていただければなと思っています。
ある意味本物と触れ合える大人のワークショップ。
そうですね、よくあるイベント会場でちょっとプラモデル感覚で作るようなものとは一線を画すような、はい、もう本物の職人さんが使う道具を使ったりとか、はい、そういう出展者がすごい多いんですね、うん、なのでじっくりと工芸品を体験できる、はい、見るだけではなくて体験ができるっていう素敵な場になっていると思います。
一方で実行委員長清水さん、
やっぱ僕は若手職人チャレンジブースをぜひ見ていただきたいなと思ってました、うん、はい、親方の見習いで作業をされている若手の職人さんが実際に自分で考えた商品をそのマーケットで出すっていう、発表するっていう場所になってますので、ぜひそのこの千年未来に続けていくためにはやっぱ若手の方の活躍が必要になってくるので、その若手の方の作品をぜひご覧になっていただきたいなと思ってます。
なるほど。
より若い方、中学生とか高校生の方がもしお家におられたら、はい、ぜひ積極的にこの地元の郷土のその伝統工芸と今若手がどういうものづくりをしているかっていうのを見ていただくことで、もしかすると将来本当に先ほどおっしゃられたようにちょっとこういうのを作る職人になってみたいっていう、そういう子たちが増えていく時代が来るといいなと思ってますので、ぜひ若い方に積極的に来ていただきたいです。
さあ、そして実行委員長清水さんです。
伝統工芸ってそれこそ1000年前って生活に当たり前にあるものだったので、うん、気にしもしなかったと思うんですけど、ここ最近やっぱ伝統って言われ始めて、はい、その一般の方からは遠い存在になってしまって、なかなか触れることがなくなってきたと思うんですけど、この場に来ればそれに簡単に触れることができますし、うん、毎年若い方も来ていただいているので、はい、であとそれからその工芸だけじゃなくて、はい、その加工食品、それから、はい、キッチンカー、はい、魅力的な食もありますので、はい、ぜひ来場していただきたいと思います、
はい、もう一つ入り口としてはお祭りでもいいので、まずは気軽に皆様にこう来ていただく、来ていただいたら分かるという、そのお祭り、ぜひこの千年工芸祭です。
今回のその千年未来工芸祭では8回目として、やっぱりその祭りでみんな熱狂的に楽しめるっていったところをこうフューチャーしたいなと思ってまして、うん、本当に3世代、おじいちゃんおばあちゃん、お母さんお父さんで子どもたち一緒にワークショップから、お買い物、そして、加工食品を食べたりできますんで、うん、本当に楽しいお祭りっていうものをこちらでは演出していますんで、お熱いとは思うんですけど、ぜひぜひ当日は会場に足を運んで、いただきたいなと思っています。
この千年工芸祭ですが、詳しくはホームページなどにですね、出展者であったりいろんな、情報が、イベントなども、掲載されていますので、ぜひ千年工芸祭、千年未来工芸祭2025で検索してご覧いただきたいと思います。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。